月15日火曜日午後4時を回りました。パーシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。ということで本日は前半はターシーさんがお正月ジョギングについて学んだ話ということでね、先週ちょっとちらっとお話しした部分もあったんですけど、 それを改めて、
はい、お願いいたします。
トークできたらと思います。はい、後半は沖縄でのジョギングのメリットデメリットということで、ターシーさん結構県外もジョギングされたりするので、沖縄のこんなところ走りやすいとか、逆に走りにくいなとか、ちょっと内地と比較して、トークしていけたらいいなと思ってます。ということで、タシさんはお正月明けて最近は走ってますか？
走ってます。さっきも走ってきました。
あ、そうなんですか。さっきも、
さっきの真っ昼間の12時から1時ぐらいの間。
あ、そうなんですか。
やっぱりね、冬なんですけど、なんか熱中症にかかりそうな暑さでしたね、今日はね。
今日は特に日差しも出ていて、
暑かったですね。
結構ね、暑いですよね。今日走る方はね、熱中症にならないように注意しながら。
まあさすがにやっぱりあの真夏のような暑さじゃないからね、そんなに熱中症にはならないですけども。
でもまあこまめに水分を取って、
そうですね。
皆さん気をつけてジョギングを楽しんでください。ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて生放送中。 FM 那覇のツイキャスではスタジオの様子をリアルタイム配信しています。ぜひメッセージの方をお送りください。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージはツイッターはカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄までお願いします。ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。さんがお正月たくさんジョギングの本を読みになったということで、
正月ジョギングというよりか、正月に読んだジョギングの本という話でしたね。このラジオをやるということで、今まで気軽にジョギングしてましたけれども、やっぱちょっとある程度知識入れなくちゃななんて思って、
やっぱり喋ると
なると、そう喋るネタも考えて、で、ね、あの先月16日だったかな、オープンした県立図書館に、新県立図書館に行って、もうマラソンとかジョギングとかトレーニングとかっていう名のつくものを片っ端から借りてきて、
そうなんですね、
5、6冊ぐらい、まあ、それでも5、6冊片っ端と言いつつも5、6冊ぐらい、読んだんですけどね、なかなか良かったですよ。
あ、そうなんですね。図書館どのくらい本はありましたか？結構いろんな本がありましたか？
図書館もその、各スポーツのジャンルごとにこうなんかコーナーがあるんですよ。で、一応その、ランニングとかマラソンとかっていうところには、それなりの本があるんですけども、でもところがそのジョギングって健康とかにもね、つながるし、さ、健康のコーナーにもあるかもしれない。あるいはストレッチとかね、行くと今度違うところにあるから、そのジョギングの何を見たいかによってですね、選ぶ本が変わってくるような気がしますね。
ジョギングって大きいテーマで探し始めると、いろんなところ結構行き来しないといけなくなりますね。
でも中でも今回ちょっとチョイスしたのは、その初心者がフルマラソンを走るためにはみたいなね、 こう本当にこう今から走ろうかっていう人のためにとか、うんうん、あるいはそのメタボ記者がフルマラソン走るみたいな、うんうん、これは高橋尚子さんが監修しているような、うん、そういう本があったりとか、あとは元国会議員の鈴木宗男さんが、うん、あの東京マラソンを走る際にトレーナーがついて、うん、いろんなことをアドバイスしてフルマラソンを完走させるみたいなね。もともと鈴木宗男さんって沖縄マラソンでも、那覇マラソンにも沖縄マラソンにも走った方で、国会議員でありながら随分いろんなレースにも参加されてきた方なんですけど、そういう方がどうい こう気持ちでこう、ジョギングにランニングに取り組んできたのかっていうのも紹介されてて、非常に良かったですよね。
実際に走った方の話っていうのが本で読めて、そうですね、
はい、
いいですね、
はい、うんうんうん、で先日もこのなんかこう話をしたんですけど、今年の目標は、はい、そこでこうそのストレッチの大切さとかね、
うんうんうん、
っていうのをこう書いてあるわけなんですよ。ストレッチやんなくちゃな、ストレッチ嫌だななんて思ってたんですけど、今年のテーマはストレッチをちゃんとやるという。
じゃあもう借りた本どれにも書いてあった
んですか？ それはもうなんか書いてありましたね、
うん、あ、そうなんです
ね。なんかストレッチはしっかりやりましょうつって。
そうなんですか。
いやでもところが、はい、後でちょっとお話ししようと思ったんですけど、
はい、
ストレッチやろうと思ったらそれなりのストレッチをやる時間が必要なんで、そうするとこのなんかジョギングとかウォーキングがなんかこうやっぱ準備して、
うん、
走んなくちゃいけない、歩かなくちゃいけないってなるとなんかちょっと重たくなるなって感じがしてするんですよね。わかります？なんかこれをやってからジョギングをする、うん、ってなるとなんか途端になんかこうそのジョギングとかウォーキングが重たいものになっていくような気がして、
もうだからもう下準備をしっかりしてからメインのジョギングに入らなくちゃいけないっていうのが
と思うとね、私もだからなんか、うん、あちゃんとね、ストレッチやんなくちゃと思ってると、うん、いつもなんか軽く 3,40 分ぐらい走るジョギングを、いや今日どうしようかな、これストレッチやってたら1時間超えちゃうよねみたいななって、うん、それはまあ逆になんかジョギングを重くしてしまってる、原因かななんて思ったんですけど、あとはだからその、ね、最初なんかウォーキングって、まあ、難しいって話したんですけど、やっぱウォーキングもなんかその、はい、初心者の方に、こうフルマラソン走るときにはなんか何十分間か歩いた方がいいとかっていう、なんかメニューは紹介されてましたよね。
うん、そうなんですね。
はい、
うんうん、マシさんでストレッチの方を始めたら回数は減っちゃいましたか？
うん、いや私はなんかその朝必ず走ると決めてたんですけど、
はい、
その必ずがちょっとあれなんかこのスタートが鈍くなっちゃいましたよね。
まあ、特にその最初ジョギング始めるぞっていう時からストレッチをやってた方は、
そうそうそう、
流れに入ってるからそのまま続きやすいですけど、うん、後から入れるってなるとやっぱりこれまでスムーズに最初からジョギングしてたら、うん、ちょっと億劫になっちゃうところもあるんですかね。うん、いや多分
でも私が見たそのストレッチの本は、はい、なんかこう27スタイルぐらいあって、
そうなん
ですか？これをなんかこなしてっていう、うんことだから、まあ、こう本見ながら、
うん、
1,2,3,4 って書いてこうね、これをこなしながら、
あれですね、覚えるまでが大変ですね。
そう、
うん、
やったら多分これは必要なんだろうと思うんですよ。どこの筋肉とかを伸ばしたりとか、うんうん、リラックスさせたりとかっていうことなんだろうなと思うんですけど、だからもうちょっと軽いストレッチをね、
うんうん、
覚えていけばなんかまあ、ルーティーンでね、
うん、
いけるんじゃないかななんて思いますよね。
なんかこう3つずつ増やすとか、
あ、そうそう
1日
3つとか4つとかね
ちょっとずつ増やして覚えながら慣れながらやっていくってやったらどうなんですかね。
だから、まあ、この本にも書いてあったんですけど、やっぱりその、はい、今これジョグラジなんですけど、
はい、
やっぱり1日その走る時間をストレッチに変えるとか、
うんうん、
そういう、 こう柔軟のこの体操というかそういうところに切り替えてみたりするのもいいのかななんて思うんですけど、
うんうん、
どうしても走りたいっていうタイプだから
走りたい、うずうずしちゃうってい
う、そうだから その他切り替えた方がいいかもしれないです。体のことを考えたらね、
うんうんうん、
ベッチとかストレッチとか します。
もう私体めちゃくちゃ硬いので、もうストレッチになってるのかよくわからないです。一応なんかたまにやるんです、お風呂上がり。でも、もう本当に体がガチガチに硬いので、毎日やった方がいいんだろうなと思いながら、なかなかね、あの体が柔らかくないか楽しくないんですよ。
そう
ペタッとつくわけでもないので、
このやっぱりストだから全ての運動に通ずるかもしれないし、なんかやっぱりストレッチってなんか身につければ、ね、いいかなと思って。
やっぱり沖縄はあんまりこう、ね、寒くなってはないですけど、やっぱ冬の時期とか血行が悪くなっちゃうので、ストレッチやった方がいいっていう話も、よく美容とかで聞くんですけど、なかなか続かず、はい、
それでもやっぱり私も、まあ、先日からお話ししてますけど、あの私のジョギングの師匠の、はい、から教えてもらったストレッチとかですね、やっぱりこう教えてもらうと、こういう風にしてやるんだなって分かりますよね。マラソン本読んでても、今やってるラジオ体操でも十分ね、しっかりやると、体をほぐしたりとか、ストレッチの機能ってありますって言うんだけども、でもこう人にこうついてもらって、こういう体の動かし方とか足の動かし振り方とかっていうのをやっぱり教えてもらうと、後からこう続くっていうかな、こう本見て、私は本見て、はい、こういう姿勢でっていうんだけど、これ本当に合ってんのかなっていうね。そういう意味では正月に読んだ本をなんか総括っていうかまとめると、確かにストレッチを大事だし、そういう本見てやるのも大事なんだけど、やっぱりどなたかにやっぱ教えてもらって、でそれをなんか続けるっていうのがいいんだろうなと。で実際その本書いた人はそういうコーチなんですよね。
あ、そうなんですね。
そう、今まで教えてきたことを、まとめてっていうかね、そういうこうものを本にしたということなので、多分この人に教えてもらうと多分楽しいんだろうなと思うんですけどね。
特にね、誰かと一緒だと頑張れる部分もありますし、あとチェックも入るので、間違った何か、ね、使い方してたら注意してもらえたりとかもすると思うので、
ですからね、やっぱりこの、ジョグラジでもね、首里ジョグとかね、の機会もあるけども、やっぱりみんなでストレッチみたいなね、ヨガじゃないけどストレッチみたいな、なんかああいうのもいいかもしれないですよね。
いいかもしれないですね。ストレッチからスタートして、走れる方はジョギングまでっていうコースにしてもいいかもしれないですし、
というね、お正月でしたけれども、今年は大河ドラマが伊達展、もう放送2回ありますけども、で一人主人公の一人は金栗四郎というその、日本人で初めてオリンピックに出場した選手で、マラソンの選手なんですけれども、オリンピックもその後何回か3回ぐらい出たのかな、箱根駅伝を創設したりとか、日本の陸上界マラソン界の本当に創設者っていうような方のこう物語が放映されてますので、
もうスタートしてるんですよ ね、
はい、
もう1月ですもんね、
今年はだからジョギングが熱いっていう、
本当ですね。ちょっと私もチェックしてみたいと思います、ということで続いてのコーナー、沖縄でのジョギングのメリットデメリットについてターシーさんとトークしていきたいと思います。ジョギングのメリットデメリットについてトークしていきたいんですけれども、やっぱりターシーさんね、もういろんなところ出張先で走ったりとかされているので、こう沖縄はこんな感じで走りやすいとか走りにくいっていうのをちょっと内地と比較しながら
そうですよね、どうなんだ、やっぱり走りにくいでしょうね。
沖縄走りにくいです
か。去年ね、新潟行ったんですよ、新潟市、 で新潟市にその、まあ、海に向かって信濃川って流れてるんですけど、うん、はい、まあ、ああいう大きい川があって、うん、両側にこう河川敷っていうか、うんうん、河川敷に、まあ、要するにまあジョギングコースではないんでしょうけども、うん、走れるところがあるわけなんですよ、うん、でまあ、たまにこう道路があるんですけど道路の下くぐって、うんうん、まあ、そのまた直線で走れるっていう、だから本土ってこう川があるじゃないですか、うん、川の河川敷っていうか川の横の道路っていうのは、うん、はい、すごくその、まあ、ジョギングには適してるなって思いましたね、
うん、走りやすくこう道が整備されてるところもありますから
ね、うんうん、あとはそのまあ、全国各地というわけじゃないですけど、まあ、例えば那覇市って限定すると、うん、結構、まあ、町じゃないですか、それと同じようにその、はい、県庁所在地みたいなところは、うん、やっぱお城があるんですよね、じゃ、はいはい、お城の周りがジョギングコースになってたりとかするっていうことですよね。でもう一つやっぱ この那覇 このスタジオの周辺っていうのはやっぱりわりかし平らなんですけれども、
ああそうですよね、
ところが沖縄ってこうもうすごい坂に次ぐ下り坂ってこうなんか長距離走るとめげちゃうというかですね、
そうですよね、
はい、
特にターシーさんがよく走っている
首里なんか ね、 もう降りなくていいからもう登るのやめようよみたいなね、その辺で言うと、だから街中を走るにしてもちょっと走りづらいなーっていうのは最近、まあ、感じましたね。
やっぱりそれは、ね、内地でも結構ちょこちょこ走ってるからこそ感じるところかもしれないです
よね、はい、だからメリットデメリットって言われてなんかデメリットの方が多いような気がするんですけどもね。
他の県ではやっぱ雪が積もっちゃってるところとかだと、
そうですね、
滑って走りにくかったりとかもします
から、ね、だからシーズン的には年がら年中走れるというのはいいことでしょうね、
いいことだと思いますね、
はい、だからそこは走るハードルがやっぱり低いかなと思いますよね。ただそうは言っても夏は暑いですからね。
夏は暑いですよね。
夏はもうなんか朝を逃しちゃうともう夜まで待たないと走れないっていう。もうね、あとはもう
厳しいですもんね。
とあるトレーニングルームに行ってですね、はい、というかまあ那覇市のトレーニングルームに行ったんですけど、なんか知らないけどクーラーの温度を下げたのか、あるいは違うな、窓を開けてたんだ、
ほうほうほう、
窓開けてたのすごく暑くて、なんかその室内で熱中症になりかかってましたけどね。
もう外からのもうあれですか、熱風というか、
というかケチんなよなみたいな、やっぱクーラーちゃんとかけてよと言いましたけどね。
トレーニングルームはちょっと怖いですね。
そうですね、
ちょっとある程度涼しくないと。
びっくりしました、まあ一応風は出てるから分かんなくはないんだけども、ちゃんとクーラーかけてよと思いましたね。
昨日特にあれですもんね、夏場とか窓開けたらこう生暖かい風しか入ってこないですからね。
そう沖縄はね、よく言われて、窓開ければ涼しいとかっていうのは、あれ嘘ですから。いや半分は立ってますけど、街中ではやらない方がいいですね、本当にな
かなかには暑い
ですからね。暑いですね、もう
特にあれですよね、昔の建物の作りとかだったら涼しかったかもしれないですけど、どうですかね。
いやもう今はもうこんな街中になっちゃうとそれは暑いですよね。でも本当にこう周り何もなくてっていうか、海辺だったりとかするとそれは涼しいかもしれないですけど、暑いですよ。だから、ジョギングもね、やっぱり朝早くやるか、もう夜遅く、夜というか夕方ちょっと開けて、結構遅い時間に走るじゃないと暑いもん、暑いですからね。
田代さん、こう夏場はもうあれですか、朝かもう夜にしか走らない。
いや、たまになんかチャレンジして
チャレンジするんですか。昼
間走ったりしますけど確実にあれですね、ぼーっとしますよね、あれは。
そういう時はどんくらい走るんですか。
いやもうなんかもう30分ぐらいにしようとか言って、これ以上走ったら命の危険に関わるみたいな、ね、だから夏とかが結構ね、やっぱり大変ですね。
年中走れるといえども、はい、昼間が走れないということで、ちょっと私最近疑問に思うのは、陸上部の 学生さんたちってどういう練習をしてるんだろうって思って、夏休みとか、うん、がっつり練習できる時間があるじゃないですか。でも外走ると沖縄すごく暑いじゃないですか、うん、ちょっと最近それが気になり始めて、
いやその辺はまたちょっとその、はい、詳しい人に今度聞いてみたいですね、
聞いてみたいなと思います、
夏の練習はどうしてるのかという、うん、はい、
沖縄すごい気になりますね、
はい、
逆にその北海道とかあっちの方雪がすごい積もってる地域ではどんな感じで練習してるかとか、
ね、うん、もうでも室内でしょうね、うん、そうなったらね、
やっぱり室内になるんですかね、
だからそういう意味では年がら年中走れちゃうというとはいいかもしれないですけどね、
いいですよね、まあ、朝夕になっちゃいますけど、
はい、はい、
大瀬さん、こう走った中で印象に残ってる内地のコースとかありますか、都道府県とかで。
いや、まあ、あの先日お話しした、うん、まあ、皇居の乱とか、うん、周辺ですね、うん、それはなんかもうどこにも書かれてて、うんうん、最近読んだらそのなんか ジョグステーションみたいな感じで、うん、その利用料を払うと、うん、なんかシャワールームがあったりとかするステーションがあってかな、もうその皇居から近いところに2カ所ぐらいあって、うん、でそこにそのバッグをロッカーに置いて、うん、走ってでシャワー浴びて帰るみたい なんか沖縄も、うん、今日も走って昼間走って思ったんですけど、うん、なんか街中にそういうジョグステーションみたいのがあれば、うん、結構便利なのかななんて思いますよね、
うん、そういうのが増えたらね、走る方も増えるかもしれないですよね。
だからね、通勤手当のかも出しつつ、うん、そういうなんかジョグステーションに通う人には会社からちょっと、うん、利用券渡すとかね、
うんうんうん、
じゃあ会社にはジョギングできましょうみたいな朝だから大丈夫じゃないみたいなね、
うん、面白いかもしれないですね。
そういうのってあってもなんかいいかなと思うんですよね、
うん、この時期とか FM 那覇のスタジオのそばにあったらパシーさん走って、
あ、そうそう
電車
シャワールームが、
はい、あのジョグラジで喋るってこともできるかもしれないですね、はい、
ジョグステーション付きの、うん、FM いいですね、それね、
になったらね、
はい、
今日も走ってきましたって言ってそのままスタジオでトークできるかもしれない、ね、
そうですね、
うん、
あんまりでも見、ね、ないでしょうね、そういうところで本当になんか街中にその沖縄のメリットデメリットで言うと、うん、なんかこう街中に欲しいですよね、
うん、
走れるような環境、ね、もちろん那覇だったら新都心公園とか小野山公園とか、うん、そのあとは他にも公園があって、うん、走れるとこあるんですけど、なんか走って終わってなんかこうシャワー浴びてみたいな、
うん、
ああいうところあったらいいなーなんて思いますね、
うん、そうですよね、うんうん、そういう場所があったら私もちょっとジョギング頑張れるかもしれないですね、
はい、それがなくても、はい、頑張りましょう、う
ん、そろそろ頑張りたいなと思ってますけれども、
はい、
ということで後半は沖縄でのジョギングのメリットデメリットについてトークしていきました。
2分ぐらいだね、
はい、というわけでそろそろエンディングの時間となっております。ということで次回のカーシーのジョグラジは、
はい、
とゲストを迎
え、ゲストですね、このジョグラジもあのようやくこう専門的な方をお招きしたいと思っています。私のジョギングの師匠である、
はい、
菅沼慎也さんをお招きいたします。
はい、
もう有名なトライアスリートであり、うんうん、今はソルというスポーツソリューションラボというですね、
うんうんうん、
まあ、本人から多分 ご紹介ありますけれども、
はい、
まあ、トレーニングルームのチーフマネージャー、チーフトレーナーとマネージャーを務めている方にですね、
うんうん、
ジョギングの話を聞いてみたいと思っています。
パシーさんのジョギングの師匠に来週お会いすることができるということ
で、そうそうそう、私も専門的に話せない部分をちょっと補っていただいて、うん、ジョグラジもちょっと進化を遂げようと、
すごいジョグラジ次回7回目ですかね、はい、7回目にしても進化を遂げるということで、
進化を遂げるという、はい、
すごいですね、はい、 ので、ちょっとあの生放送ではなく収録ということになりますので、
はい、
はい、あのリアルタイムで聞けない方はポッドキャストなどで聞くことができますので、は
い、ぜひぜひお願いいたします。
ぜひダウンロードして聞いてみてください、
はい、
ということで1月22日火曜日午後4時ゲストをお迎えして放送します。お楽しみに。
はい、パーソナリティの田主こと上里忠史と
アシスタントのベッチでした。また来週。